それでは このところマタイによる福音書を読んでおりますけれど、今日はマタイによる福音書の10章の26節から読みしたいと思います。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも1本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。これはイエス・キリストの言葉であります。覆われているもので表されないものはなくと書かれています。私たちは人には分からない、私たちにしか分からないことがたくさんあります。そして良いことも悪いこともですね、多くの人に知られないわけであります。ところが聖書を読んでみますと、神様は全部見ておられると書いてあるのです。全部見ておられる、全部知っていてくださるというのです。これは私たちにとってどんな意味があるのでしょうか。全部知っているよ。あなたの心の中も、あなたが隣の人にしたどんな小さな親切も私は見ていたよ。あなたが心の中で他の人のことを思って祈っていたことも私は知っているし、その祈りを私は聞いていたとおっしゃいます。また逆にあなたの心の中にある良くない思いも私は知っているよというのです。ここに2羽のスズメが出ています。2羽のスズメが1アサリオンで売られている。アサリオンというのは通貨の単位でありますが、1デナリオンの16分の1、1デナリというと大体、1日の労賃であります。まあ、今で言うと、まあ、8000円か1万円ぐらいなのでしょうか。それの16分の1というとどのくらいになりますでしょうか。500円、700円ぐらい。2羽で700円、1羽が300円ぐらいでしょうか。そのくらいの安いものであっても神様はそのスズメのことをよく知っていて、神様のお許しがなければその一羽だって死ぬことはないというのです。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝ったものではないか。私はあなたを見ているよ。あなたの良いことも悪いことも全部知っているよ。 そしてその眼差しはどういう思いが土台になっているかというと、あなたは私の大切な子供だという、そのような眼差しであります。その思いの先に私たちがいることを覚えなさいというのです。私たちには周りで起こっていることがよく分かりません。懸命に一生懸命誠実に生きていても何の成果も上がらないと思う時もあるでしょう。世の中を見ていると本当に理不尽なことばかりであります。不正なことをしてお金をたくさん手に入れる人もいるでしょう。正直に生きて貧しく終わる人もいるでしょう。それでも神様は全部見ているよとおっしゃるのです。その方に見られていること、その方に知られていることをあなたの力としなさいと聖書は語ります。私たちの手で得られる金銭的な物理的な祝福はなかったとしても、天地万物宇宙を作った方、また宇宙を一瞬で滅ぼすことのできる方、その方が知っているとおっしゃるのです。そこにお預けしましょうというのが聖書の思想であります。ですから私たちは自分のできる限り誠実に真面目に生きていること、これは決して損なのではないというのです。このことは神様がちゃんと見ていてください。何よりもそれを神様が見ているからでなく、私たちは誠実に生きていないと心が苦しいのです。今多くの事件があって、不正を働いて多くの富を得る人もニュースの中に出てきますが、警察に捕まるとか捕まらないという問題の前に、その方たちが毎日寝るときにどんな思いでいるのか、どのように心が保たれているのか、とても心配に思います。決して幸せではありません。少し手に入るともっともっと欲しくなりますし、それを守るためにとても不安な思いをします。そして何よりもその心が罪の意識の中にとても痛い思いをしなければなりません。神様は見ているとおっしゃいます。それに報いがあるからというわけでなく、天地万物を作った一番力ある方が分かっていてくれる、どんなに良いことでしょうか。私たちは小さな社会の中でも、例えば子供が子供同士喧嘩していても、なぜたくさんの言い訳をするかというと、親に分かってほしい、本当のことを分かってほしい、これにはちゃんと理由があるということを分かってほしいと言って親に口を答えしたりします。それは分かってもらいたいからで、私のことを認めてほしいからであります。また学校では先生に、会社では上司に、コミュニティでは周りの人たちに分かってほしいと私たちは思っているのです。でもほとんどの場合、全ての人に分かってもらうことは不可能であります。多くのメディアのにさらされる偉い人たちも、彼らのことをちゃんと皆が知っているかというと、そうでもないかと思います。そういうメディアを持たない私たちが周りの人に正しく評価され知られるということは不可能に近いと思います。しかし 誰よりも権威のある方、誰よりも力のある方が間違いなく分かっていてくださる。この私のことを弱さも含めて、また懸命に守っていることも分かっていてくださる。いろんなことの出来事の私の言い訳を知っていてください。声を大にしなくても、叫ばなくても、怒鳴らなくても分かっていてください。これはどんなに安心なことでしょうか。旧約聖書の中で苦悩したヨブという人がこのように書いています。今日も私は苦しみ嘆き、うめきのために私の手は重い。どうしたらその方を見出せるのか、おられるところに行けるのか。その方に私の訴えを差し出し、思う存分私の言い分を述べたいのに。答えてくださるならそれを悟り、話しかけてくださるなら理解しよう。その方は強い力を振るって私と争われるだろうか。いや、私を顧みてくださるだろう。そうすれば私は神の前に正しいとされ、私の訴えはとこしえに解決できるだろう。だが東に行ってもその方はおられず、西に行っても見定められない。北に潜んでおられて捕らえることはできず、南に身を覆っておられて見出さない。しかし神は私の歩む道を知っておられるはずだ。彼は確信が欲しくて、神様に自分の言い分を言いたくて、神様を探し回っています。南に、北に、西に、東に。でも神様を見出すことができない、嘆いています。でも彼は気づくのです。私が見出すことができなくても、神様は私の歩む道を見ておられる。私が伝えるという前に神様が私を知っているという事実、この事実の中に私たちは安心を得たいと思います。皆様のたくさんの言い訳を神様はご存知です。分かっていてくださいます。そのことを今日生きる力としたいと思います。お祈りします。神様、感謝いたします。聖書の中にあなたを探し求めた人の記録を残してくださいました。求めても私たちの目で見つけることはできませんが、神様、あなたは私たちを見ていてくださいます。感謝いたします。今日もその安心が患者様の心を守ってくださいますように。癒される一日でありますよう、またドクターや看護師をお支えください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞ大事にお過ごしください。